朗読します。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れて行きなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。
本日のメッセージは、キリストの良しとあなたの未来と題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。先ほどの女性のトリオの賛美、美しくまた静かな曲でありますけれども、力強い平安というものを非常にこう歌い上げた、成果で大変心を励まされました。そういう厳しい状況やまた受験生も私たちの教会たくさんいますので、主にある平安がお一人お一人にあるようにというような思いの中で聞かせていただきました。さて今日はキリストの予知、あらかじめ知る能力、その予知とあなたの未来という題をつけてメッセージしたいと思うんですね。まあ、聖書はすごいなと、45年間ですね、クリスチャン生活が続けられているわけですけれども、そう思うときはたびたびあります。まあ聖書は古代の本なんですけれども、聖書が一番最初に書かれた創世記などは今から3500年の昔に書かれたんですね。そんな古い書物なんですけれども、現代の問題、こういう問題で悩んであろうということを見透かしているかのごとくに、その問題をついてですね、しかもそこに励ましと真理を示していくという書物、やっぱり圧倒されますね。まあそれだけではなくて、イエス・キリストご自身の奇跡、あるいは今日ご一緒に見たい予知能力、こういうことにもやはり圧倒されます。そういうことを思いますときに、一体聖書はこのイエス・キリストの予知能力をどう私たちに語ろうとしているのか、またそれによってもたらされる私たちの生活における真理は何であるかという、この二つに絞ってですね、今日は三つじゃなくて二つに絞ってお話をしたいと、こういうふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお祈りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。今朗読されたあなたの御言葉、その御言葉の中に示された真理をお伝えしたく願っています。主なる神様、お一人お一人が抱えている状況は深刻なものもあれば淡々としているものもありますし、また大きな喜びの中にある方々もいらっしゃるでありましょう。しかし、いずれにしましても、私どもは、あなたの御言葉を通して生きる糧を得たく願います。どうぞ主がお語りくださいますように、語りますものを気になる方々に、豊かなご聖霊の導きがありますように、尊い御子イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。お話は読んでお分かりになったかなと思うんですけれども、イエス様がエルサレムという町に入られる。これは実は、最後の一週間なんですね。その日にエルサレムに入場されてから、金曜日に十字架につけられる。そういう、いわば、イエス様にとっては大変厳しい状況を迎えられる、そういうところであるわけです。で、そういう時にイエス様は弟子たちを使わして、ベタニア、あるいはベテパゲと書いてありますけれども、よく 500メートル離れたところの村なんです。小さな村です。その村に入るとロバの子がつながれているのがわかるでしょう。そしてそのロバの主人に、主がおいでようなのですとこういうふうに言いなさいと。そうするとその主人が貸してくれるだろう、こういうことを言われたんですね。そして G2 二人の弟子たちが行きますと全く同じことが起こるんですね。ことが起こる前にイエス様にとっては投資という言い方がありますけれども、何があるかということが分かるんですね。しかもそこで交わされる会話がどのような会話になるかということも語られるわけです。そういうことは聖書の中にいくつか出てきますけれども、こういうことを思いますとやっぱりこう人間技を超えた存在だということをやはり思うんですね。一般の世界ではイエス・キリストも含めて三大聖人と言いますね。お釈迦さん、孔子、そしてキリスト。しかし聖書を読んでわかることはイエス・キリストは単なる聖人ではありません。神に近い聖人ではありません。そうではなくて神ご自身、神の一人子である。この予知能力の凄さもそうですけれども、同時にイエス・キリストが示されたところの奇跡というものも聖書はたくさん載せています。例えば水の上を歩く、考えられないことです。あるいは船で旅をしておられたときに嵐が起こりますが、その嵐に向かって嵐を沈まれ、波を静かになれと言われたらその自然が従う。病人が癒される、盲人が光が与えられる、そして死人さえ蘇る、実名入りの名前までも出てくる。そういう驚くべき事柄がイエス・キリストを通して示されているわけです。一体これは何を意味するのか、まさにそれは自然な真理だと思いますが、イエス・キリストこそ神の一人子であるということを言ってはばからない、それが主張であるということなんですね。まあ、求道者の方もいらっしゃいますし、クリスチャンの方の中にも、それは信ずることしかないのかもわからないけど、まあ見てないしな、そんなことが本当に起こったんですか、象徴じゃないんですか、何かシンボリックなことを意味しているんじゃないんですか、事実起こったんじゃなくて、というような言い方をされる方もおられるかもわかりません。本当にそんなことが起こったんですかと疑う、やはり現代の科学に、まあ、頭が慣れてしまっている私たちはそう思ってしまうこともあるかもわからない。しかし、現代見ていないからということはありますが、しかし古代においても、やはり同じように疑う人もたくさんいました。で、聖書という書物は、回覧される公の文書なんですね。例えばこのルカの福音書が、ルカが書き表しましたけれども、これは至る所に教会に配られて、そしてそれを読んでされ理解するところの公の文書なんです。しかもルカの福音書がだいたい紀元50年から60年の間に書かれた、55年あたりではないかという学者がいますが、だいたい通説としてはそうです。そうすると50年から60年あたりというと、当然イエス様が癒された病人たち、あるいはイエス様と直接会話を交わした人たちもたくさんいたのは現実であったんです。そしたら会談の文書がこうして作られて、読まれるときに、もし癒されもしないのに癒されたといい、嵐も沈められていないにもかかわらず沈められたといい、実名入りの名前で死人さえ蘇ったということを言っているとするならば、嘘ならば何を言ってるんですかと。この病人は癒されてないじゃないですかと。この男は、ラザロは死んでいないじゃないですか、失神しただけじゃないですかというような主張がザーッと出てきて、聖書のような書物、
ならば抹殺されて叱るべきなんですよ。嘘ならば。ですから当時の人々でさえ沈黙をせざるを得ない数々の現実、事実というものがあったわけです。だからこそこうして聖書は今日出版され、世界中に多くの人々に読まれ影響を与えている。それはまさに事実であるからということが言えるわけです。しかしこの予知能力にいたしましても、奇跡にいたしましても、一体聖書はこのことを通して何を言おうとするのか。すごいだろう、イエス・キリストはというようなことなんでしょうか。いえ、そうじゃありません。その目的があります。ここに書いてきますけれども、ヨハネの福音書の20章というところを開けていただけますか。今、ルカの福音書ですが、もう一つ後ろの福音書、ヨハネの福音書の20章の30節と31節に、これらの印が書かれた目的が書かれています。ヨハネの福音書の20章の30節と31節、224ページですね。それでは第3版224ページですが、お読みします。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。命というのは永遠の命、死んでも生きることができる、罪許された者に与えられるところの永遠の命のことです。つまりこのような奇跡を示し、予知能力を示し、人間技を超えたお方がイエス・キリストだということを語る理由は、それはこのイエスというお方こそ、旧約聖書が300ほど予言をしてきた神の子キリストなんだ、救い主なんだということを信じるためだ。また信じてイエスの御名によって命を得るためだというんです。だから求道者の方々がいらっしゃったら、どうぞすごいな聖書は、イエスはというような見方ではなくて、イエス・キリストというお方がどのようなお方であるかということを信じることが目的なのだということを知っていただきたい。またクリスチャンも時々信仰がぶれたり、あるいは不安になったりする場合があるかもわかりません。持っていただきたい聖書の確信は、イエスこそ神の子キリストなのだという、この主張こそが真実真理であるということ、確信をぶれないで信じていただきたいということなんですね。これがイエス・キリストのこの予知能力を含めた奇跡をということの意味するところです。しかしそれだけにとどまらない、二つ目の真理というのは、あなたの未来に安心と希望をもたらすためにイエス・キリストはこのことを示していらっしゃるということでしょう。私たち人間はどんな賢い人でもね、一分一秒先のことわからないんです。予想は立てることはできるかもわかりませんけれども、当たらない場合も多い。未来はわからないんです。ですからこそ多くの人が不安、恐れを感じるわけです。で、その理由は過去の失敗とか罪とか弱さのゆえに、なかなか未来の希望を信じることができない、また失敗するんじゃないかという、そういう思いですね。またある人は重い現実がある、そのために八方塞がりのように見えて、もう出口なし、希望がない、こんな重たい問題、こんな重たい病、こんな試練、こんなことに出会って自分自身もう出口が見えない、希望を持てない、こう思うわけですね。しかし希望を持てない理由が、そういう自分と環境を見ているから起こるわけですけれども、皆さん自分の環境とか現象とかいうものがどんなにいい加減なものであるかという、そういう一つの、まあ、実証があるんですけれども、ちょっと皆さんここにはお父さんお母さん方もおられますし、また結婚していない方々もおられますが、 もし自分が結婚して子供を産むというときにどういう判断をするか、ちょっと選択をしていただきたい。父親は梅毒を持っています。母親は結核にかかっています。子供が4人すでにあります。1番目は目が見えません。2番目は死んでしまい、3番目は聴覚障害、老化者です。そして4番目は結核にかかっています。母親は今5番目の子供を妊娠しました。もしあなたが中絶を進めれば喜んでそうするでしょう。あなたは彼女のためにどうアドバイスしますか。こういう質問なんですよ。状況はことごとく悪いでしょう。父親は梅毒かかっています。母親は結核です。そして1番目から4番目までは死んだり病気になったり、また目が見えなかったり、さまざまな障害を持っているわけです。そして5番目の子供を妊娠しました。現代の通説によれば、産まない方がいいかもわからないと言ってしまうかもわからない。そして文章はこう続くんですね。もし中絶をするよう勧めたのでしたら、おめでとう。あなたは今、ベートーベンを殺したばかりです。つまりベートーベンは、そういう状況の中で生まれたんですね。この世の現象というものは無視はできません。しかしあまりにも私たちは目に見えるものしか信じないというような感覚を持ってますから、それがどんなにいい加減であるかということをやはり思うんですよ。人間というのは、まあ、私も多くの方々に接してきて思うんですけれども、人は良い情報よりも悪い情報の方が支配されやすいです。現代の日本の宗教というのはたたりだとか呪いだとかいうことを言って人々をそそのかします。そしてそれに負けてどれほど多くの人々がお金をふんだくられたり、また牛耳られてしていくことでしょうか、洗脳されていくことでしょうか。人間はそれほど悪い情報に耳を傾けやすいわけです。良い情報は信じにくいわけです。そういう環境の中で私たちは生まれ育ってきているわけです。そんな中で神の現実を知らされます。イエス・キリストを通して神はどういう方であるか、なぜ余地をイエス・キリストこの場に及んで示されたのでしょうか。見通すことができるお方、そこで語られであろう会話、そういうことを弟子たちに示して、全くその通りのことが起こることを通して何を意味していらっしゃるんでしょうか。つまりそれは、あなたの未来、現在の問題もひっくるめた上で、あなたの未来に不安を持っている、そのことにおいて、神ご自身があなたの未来の鍵を握っておられ、しかも、その神は私たちに悪でさえ、失敗でさえ、罪でさえ、益に変えることもできる神がいらっしゃる。そういう未来の希望を与えさせるためのものなんです。聖書を開けてみたいと思います。イザヤ書の43章、18節から21節まで、旧約聖書のイザヤ書、第3版ですと、1195ページになるでしょうか。第2版ですと1097ページでしょうか。イザヤ書の43章18節から21節。読む前にイザヤ書という書物がイエス様が生まれる700年前でありますが、この700年前に人々を不安に陥れたものは何であったかというと、アッシリアとかバビロンという帝国が起こりまして、イスラエルがアッシリアに滅び、また南王国のユダはバビロンに滅ぼされるのではないかという、そういうことを迎えていた、そういう不安の中にあったわけです。その中で神はイザヤを通して語られるわけです。18節、先のことどもを思い出すな、昔のことども考えるな、 見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。神様は、イザヤを通して、先のこと、昔のことを思い出せな、考えるなと言われます。過去が、失敗がどうであったとか、どういう生まれをしたかとか、どういう状況であるかとか、そういうことを考えるな、思い出すなって言うんですね。未来に希望を抱かせない状況を一つ一つ数え上げて、それによって支配されるなと神はおっしゃるんですね。見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。神様は、私たちにそのような全く不可能と思われるような不毛の地、あるいは乾ききった土地に道を開き川を設けるような技を私はするとおっしゃるんですね。ですから私たちがそういう神を信じることができた。過去も現在も未来も一点で見ることができ、しかもただ知るだけではなくて駅に変えることができる神がいらっしゃる。その神を私は信ずることができたのだ。神が私を導いてくださるのだ。そう信ずることができる世界を私たちは知ったんですね。だから、キリストの良しというものは、イエス・キリストが神の御子であることを信じさせるとともに、私たちの未来をもまた、豊かな祝福を持って私たちを顧みてくださるのだということを信ずることができるということを保証するためのものであるわけです。その綾子さんという人が、最後に小説を書かれた、その小説は、人は最後の日でさえやり直せるという本でした。で、その最初のあたりで、こういうことを、大変興味深いことをおっしゃってるんですね。面白いことに、信仰を持つようになると、失敗という人生がなくなるのである。それは何をしても失敗しないということではない。ある人間の生き方が常に神の存在と結ばれているので、仮にいささかの、あるいはかなり大きい挫折はあったとしても、どのような人生をも神の御手に委ねて新しく作り変えることができるからである。そして意味を見出すことができる。その代わり、ありきたりのこの世の光は光でなくなり、この世の影にもまばゆいばかりの光が差し込む。何がこの世の光栄かということに対する価値は、密かに逆転する。これはいかなる政治家、心理学者、劇作家にも成し得ない逆転劇であり、解放である。そう語っておられるんです。何という私たちクリスチャンは幸いでしょうか。全能の神を信じることができた。人間が作った偶像の神ではなくて、万物をお作りになった神、愛の神、過去も現在も未来も見通して、しかも祝福しか考えることができないほどの良きことを計画しておられる神。現実の問題が病であれ、試練であれ、問題であれ、八方塞がりのような出口なしのような事柄であれ、神はそういうことを通して神の栄光の技を、荒れ地に道を、また川を設けることのできる、そういう神がおられるのだ。未来のそのような希望を与えるために私たちに語っていらっしゃるんですね。そのような神がいらっしゃることを信じて、現象に支配されない、現地の問題を無視はできませんが、それに縛られない方、悪い情報のみに支配されて、良い情報、聖書という書物からの良き情報に心支配される方を無駄にしないでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、最後の一週をイエス様はお迎えになります。金曜日に十字架にかかられるということを知られたイエス様が、最後に弟子たちに一つ一つ年頃に語りなさいます。天の父様、まさに 離れた場所からベタニアという小さな村にロバの子がつながれている。そしてロバの子に乗ろうとしているそのイエス様の入場の時に、それを許可を求められる時、主人の質問やまた会話や納得もすでに弟子たちに示してその通りになっていったお話を今日共に見たことでございます。ああ神様、あなたが私どものために地上に下してくださったイエス様こそ神の御子であり、また私たちが救い主と信ずるに足るお方であることを感謝します。私どもを愛して十字架にかかってくださるその素晴らしい救いの御業をありがとうございます。またそのような余地を能力を持っていらっしゃるイエス様は、私たちの死ぬまで起こるであろう一つ一つの未来をも見抜いていらっしゃいます。そして私たちの未来にどのようなことがあろうとも、いささかのあるいはかなり大きな挫折があるかもわからない、しかしそうであるとしても、それさえも益に変えて大いなる栄光の技を見せてくださるあなたのご存在を心から感謝します。お一人お一人がさまざまな不安を抱えて未来を見ていらっしゃると思います。どうぞお一人お一人の目に見えるものが現象のあるいは自分の環境の自分自身の能力だけを見て一喜一憂することから守られて、全能の主に目を注ぎあなたによって希望を抱くことができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。